今創世記を読んでおりますけれども、私個人のことですけれども、本当にもう一度読み直してですね、また祈祷会や木曜日やそういう集会で皆さんとご一緒に読みますと、やっぱり創世記の、聖書はですね、何度読んでも、面白いって言ったらちょっとおかしいんですけども、本当の意味で面白いなと思います。だから牧師を30年やった40年やったからもういいんだじゃなくて、毎日読めば読むほど聖書の言わんとするところがですね、年は年なりにやっぱり新しいことを示されますね。で、18章はアブラハムが神様と交渉するところです。で、これは一つのテーマになるかと思いますけども、町に何人正しい人がいたらですね、その町を滅ぼさないでくださいますかという、交渉の一端が今日は出て、その最初の18章、19章出てきておりました。一人でも正しい人がいたらですね、神様、どうぞこの町を滅ぼさないでくださいというわけです。私たちはこういう記事を読みますとですね、聖書は面白いこと言うな、そんなバカなことだと思いますけれどもですね、現実の日々の私たちの生活を見てみますとですね、それに等しいようなことっていうのがですね、あちらこちらでも起こっているのではないでしょうか。神様があまりにもひどくなっていく町をご覧になってですね、どこまで許してくださるかと確認するわけであります。で、主はですね、18章のところで、20節においてこう言われますね。主は言われた。ソドムとゴモラの罪は非常に重いと訴える叫びが実に大きいというわけです。神様はですね、ソドムとゴモラがもうとんでもない町になっておりますというわけです。で、それは神様はご存知だったかもしれませんけれども、やはりこれじゃいけないなと思う人たちの声がですね、聞こえてくるわけです。で、これは何かその聖書のなんか変な面白い話だなと思って読み過ごしてしまったんでは、私はですね、やっぱり良くないんじゃないかな。で、つらつら、聖書が言うようにですね、そのソドムとゴモラはいいといたしまして、私たちの住んでいる東京ということを考えてみましょう。東京をこうやってじっと考えてみますとですね、いやー、これでいいのかな、ちょっと選ぶった言い方になりますけれども、あれもこれもどうなんだろう。で、実は最近の新聞を読みますとですね、どうも、東京も博打ができるような町になったというようなことをですね、いやー、あれはもう欠けたら欠けたで一遍で財産をなくなってしまうようなことなんですよね。で、実は私は福岡の生まれなもんですから、福岡の町は昔からですね、競輪、競馬、競艇、競馬、もう北九州から福岡の町までですね、で、南の方までですね、いくらでもお金かけて毎日遊びに行こうと思えばですね、いくらでもお金をかけるわけですね。で、そういう私が実は山下の進学校に入りました時ですね、お前はよくああいう競輪競馬のことで知ってるなというわけです。っていうのは、私の父がですね、そんなにお金をかけるわけじゃないんですけども、遊びに行く時、せいやちょっと一緒に来いというわけで行きますとですね、特に競馬が好きだったんですね、親父は。で、馬が好きなもんですから、どれぐらいかけてるかは分かりませんけれども、しかし周りをですね、ちょっと見ますとですね、こんなにカバンを下げたですね、でおじさんがパッと陰の方にいて開けますとですね、札束が入ってるんですよね。うお、こんなお金持ち歩いて大丈夫なのかなと思うぐらいですね。そしてそれを儲かったんでしょうか、かける、これからかけるんでしょうか。で、そういう、福岡の町でございましたからですね、本当にパチンコ屋さんも多くてですね、いっぱい 私が牧師になった時にもですね、まあ、悲しいことでありますけれども、クリスチャンの家庭のご主人もやっぱりパチンコにもこれに凝ってしまってですね、もう自己倒産ですよね、破産です。いやもう本当に遊びはいくらでもどん底まで行っちゃいますね。でそういう恐ろしさっていうものを知らない方がああいう掛け事の町を作ろうとかですね、いろいろなおっしゃるんですが、もうそこにはまってしまうとですね、もうどん底へ行ってしまいます。どうぞちょっと掛けたぐらいでやって思いますけども、それがちょっとこれは金が儲かったって、またそれを掛け始めますから、そういう誘惑というのは一番危ないところですね。でこの聖書の18章などを読みますとですね、町に何人正しい人がいたらこの町を滅ぼさないでくださいますかって神様に尋ねるわけです。それはあまりにも町がですねひどくなっていく、それをこう実際に見てですね、いやこれはひょっとしたら神様の裁きが来るんじゃないだろうかとやっぱり思ったようであります。幾度の前の18章のところを見ますとですね、二十節に主は言われた、ソドムとゴモラの罪は非常に重いと訴える叫びが実に大きい。この言葉がですね、町の人たちもこれではいけないと言ってやはり騒いでいるようでございますね。そして私は下っていき、彼らの御用席が果たして私に届いた叫びの通りかどうか見て確かめよう。まあこの神様の使いはですね、見ればもう分かっているんですけども、もう一回実際に確かめてみようと思ってその町に下っていくわけです。いやそれはもう本当にその通りひどい町になっていたというわけでございます。でこの18章の23節に読みますとですね、アブラハムは進み出ていった、まことにあなたは正しいものを悪いものと一緒に滅ぼされるのですか。この町にも正しい人がおります、その人も一緒に滅ぼされてしまうんですかと神様にですね、問うわけです。でこれは私たち人間の真理をよく表していると思います。一人でも正しい人が良い人がいたらどうぞこの町を滅ぼさないでくださいという願いを祈りを持っているわけであります。そうすると神様の約束はですね、ソドムとゴモラの罪は非常に重いと訴える叫びが実に大きい、私は下っていき彼らの業績を果たして私に届いた叫びの通りかどうか見て確かめようと、確かめてくださる。さて私たちはこういう言葉を読みましたですね、まあ聖書の物語だからじゃなくて、私たちの今住んでいる、まあ私で言えば東京あるいは川越、その町は大丈夫かと思わざるを得ないのであります。で正しいものが町の滅亡の時にですね、巻き添えを食らうわけです。こういうテーマが今日は流れていると思います。正しい人も一緒に、あの人々と一緒に滅亡していく、滅ぼされていく、これは我慢がならない、まあ、一応そのように誰でも見るでありましょう。個人の問題ではなくて、町という、あるいは国という集団への神様の裁きが行われる問題であります。これをどう受け止めたらよろしいんでしょうか。一つの町、一つの国となると悪い人も良い人もみんな一緒であります。それを私たちは、まだ私は小さい頃で、第二次世界大戦も同様であります。やめの南の方に田舎に疎開しておりますときにですね、まあ確かに美人塾は高いところから8000メーターですね、少々日本の高射砲で撃っても 当たらないんですね。1万メーターも上を飛んできますからね。そして何とも言えない B29 の音っていうのは、皆さん小さいながらも私も覚えてるんですよ。もう1万メーターのところ飛んでますからね。そうすると B29 だって言っても、まあ、田舎になるも爆弾なんか落としませんから、もうじっと見ている、まあ恐ろしい音を記憶しております。でこの一つの国となると、悪い人も良い人もみんな一緒にですね、滅ぼされていくわけです。この問題はどうやって解決したらいいんでしょうかね。いや、解決する可能な道があるんでしょうか。19章は、二人の見つかりがソドムの町へやってきました。ロトはその神様からの見つかりだということをよくわからないで、まあよくいらっしゃいました、お客様どうぞ私の家にお泊まりくださいと言って歓迎するわけであります。知ってか知らずか家へ招き入れるところが19章の3節で出てまいります。読みますと、しかしロトがぜひにと勧めたので、彼らはロトのところに立ち寄ることにし、彼の家を訪ねた。ロトは酵母を入れないパンを焼いて食事を供し、彼らをもてなした。まあ、緊急なことでありますから、種なしのパン、これはまあ主の晩餐式の時にも私たちがやっていく、エジプトの時にですね、急にもうこれからエジプトに行くんだっていうんですから、この酵母を入れてパンを抜かせて焼くわけにはいきません。もう酵母なしに焼いたという出来事、これは緊急なことを表しております。で、二人のこの19章では、見つかりということをよくロトは分からないで招き入れるわけであります。そうすると町のその人たちはですね、誰かお客が来た、ロトのところに来た。それでこの19章の5節は、まあ、解説の必要もあろうかとは思いますが、招き立てて町の連中がですね、若者と年寄りもこぞってと、こういう時も年寄りが入っているのが残念でありますね。若者だけじゃなくてですね、でも招き立てる、今夜お前のところへ来た連中はどこにいる、ここへ連れて来い、出せ、なぶり者にしてやるから。なぶり者っていうのはもうやむを得ない翻訳だと思うんですが、これはもう性的なですね、遊びなんですね。このお前のところに来たお客を出せ、その男どもと遊ぶんだというわけです。まあ聖書にこういうところが出ているのは、もう正直そのまま人間の姿を表しているところではないでしょうか。なぶり者にしてやる、性的な遊びをやらせろ。そうするとロトはですね、またとんでもないことを言いますね。うわ、すみません、この今日ここにお泊まりのお客様はあなた方と遊ぶような話ではございません。どうか乱暴なことはしないでください。私にはまだ嫁がせていない娘が2人おります。皆さんにその娘たちを差し出しますから、好きなようにしてください。ただ、あの方々には何もしないでくださいというわけです。自分の娘を提供するという、これもまたとんでもないロトだと思いますが、要するに、聖書が言いたいのは、ロトがいるこの町は、このようにとんでもない連中がいる。そして、とんでもないことが行われる。これでいいんだろうかと呼びかけているわけですね。ですから、私たちは現代、このようにして創世記を読みますけども、ああ創世記の古い話なんだで終わらない。皆さんお分かりでしょ。現在の私たちの国はどうなんでしょうか。この創世記に書かれていることを笑うことができるでしょうか。いや、そんなことは一度も起こってない、一度もないと言えるでしょうか。いや、毎日日本もこのような国になって生きているという現実を見ますときにですね、さて、角御使いは どう判断してくださるでしょうか。川越はいい町だ、東京はいい町だ、それで終わるでしょうか。いや、これは神様が天から見ておられると、私どもはそれをそのまま見過ごすわけにはできない現実を見ることができます。そしてこの二人のお客がこの中におりますから、引き入れて外にいる男たちにはですね、目つぶしを食らわせて、そしてこの入り口がわからないようになったと言って、まあ、難を逃れるわけであります。19章の13節にはこのように書かれておりますね。実は私たちはこの町を滅ぼしに来たのでです。大きな叫びが主のもとに届いたので、主はこの町を滅ぼすために私たちを使わされたのです。ロトがいるこの町は滅びるんです。こういう町だから滅びてしまうんです。それもそうでありましょう。しかしソドムの町を滅ぼすと言われるこの19章の13節は、ロトはこの16節でためらっておりますね。ロトはためらっていた。主は憐れんで二人の客に、ロト妻二人の娘の手を取らせて町の外へ避難するようにされた。このようにお助けくださるのでありますけれども、男たちに目つぶしを食らわせて、そして何とか難を逃れたわけでありますが、しかしこのソドムの町を滅ぼすと言われるこの出来事は一体どのように私たちは受け止めたらいいんでしょうか。ロトはためらっております。で、私はこの今日の19章を読みながらですね、まあこれに似たようなことっていうのは私たちの日常の生活の中でも起こり得るということを私は思いました。もう最近のこの、まあ、今も起こっていることでありますが、九州やあるいは中四国で起こったいろいろな洪水の出来事を見ておりますとですね、私は一言ではないなと思いました。テレビに出ていました。まさか自分のこのところがですね、こんなに床上まで一階が全部この水没するようなと、水の跡をですね示しながらご主人が説明していましたね。まさかこの一階全部がここ浸かるような。しかし実は私たちのこの川越もですね、石原町は全部水没した歴史がありますよね。何年の何月って川越の歴史をずっと見ますとですね、石原町は全部屋根しか見えなかったという、これは昔は平屋が多かったのでしょうか分かりませんけれども、まあそういう歴史をずっと見ておきますとですね、あの川が氾濫したらバーッともうみんな水没してしまうわけです。でこのロドはためらっています。私はこの19章を読みながらですね、まさかこの私のところにこんなことが起こるとは思わなかったというのが多くの人が言いました。それはそうでしょう。50年ぐらいの歴史において2階まで水没するような、あるいはもう流されるような、そういう出来事っていうのは現実には50年やあるいは100年に一度かもしれませんけれども、しかし100年に一度、200年に一度、500年に一度というものをですね、歴史で通して私たちは忘れてはならないのだろうと思います。さてこういうところを読みながらですね、どうしても、まあ、やはり人間というのはこの歴史がありますから、私も小さい頃から、福岡の南の方に、住んでおりましたので、戦争で、疎開していた時代もございますが、そこの八女の田舎のところでございますが、今もあります星野川という、川があります。 でこの川がですね氾濫をいたしまして、そして、床上浸水を、福岡市内は床上ですね。であの博多の町がきれいにですねもう水没してしまったんですよね。まあ博多も川がたくさん流れておりますので、今はまあ少しはダメや何やかやをこう整備しておりますから、そんなにはならないと思いますけれども、しかしうっかりしますとやっぱりそういうことが起こるわけでございます。小学校、あ、ごめんなさい、まだ1年か2年になると思いますが、田舎にいる頃ですね、やはりこの大洪水になりました。我が家の方は、1階が全部もうあの物が流されてしまったようでございます。それで私は思い、1、2年生ですから、あの母親が言うんです、それじゃあの鶏をって皆さん小学生1、2年生が鶏を捕まえて一匹一匹そんなにあの助けられますでしょうかね。もう間に合いませんよ、バーッともうあの水が来ますから、結局本人も流れそうになりますからね、早くの上がれっていうんですから、鶏とさよならですよね。ですからもう川の洪水の氾濫というのはあっという間です。ですからこの逃げようがありません。本当に逃げないともうダメなんですね。でそういうことを経験いたしますとですね、この川の氾濫というのは恐ろしいものでございます。それで私のはあのできるだけですね、まあ、皆さん泳げない方には申し訳ないんですが、泳げるようにはなっておけと、その息子や娘には水泳を教えたわけですが、孫にも泳ぐだけは泳ぐ、池に落ちてあの死んだりは困る、だから池に泳がなくたっていいから浮いてろというようなことですね。まあそれはそれといたしまして、本当にこの大雨が降ってきますとですね、私たちは町が水没してしまうような出来事も起こるわけでございます。でイエス様のこのマタイによる福音書の実章でこういうことをおっしゃってますよね。実章の15節になりますけれども、はっきり言っておく、裁きの日にはこの町よりもソドムやゴモラの地の方が軽い罰で済む。イエス様はですね、ソドムとゴモラって言えばですね、当時の人々もですね、あるいは現代もそうです、ソドムとゴモラって言っただけで、あ、すごい遊びほうけて滅びていってしまった町だ、まだそれの方が軽い罰で済むって言うんですから、お前たちが今いる町の方がよっぽど悪い町だというわけでございます。イエス様も頭の中にこのソドムとゴモラの出来事をしっかりと覚えておられたわけでありましょう。さてそこで私は、11章のあと24節の方にも、出てまいりますけれども、しかし言っておく、裁きの日にはソドムの地の方がお前よりもまだ軽い罰で済むのである。あちこち出てまいりますね、ソドムとゴモラの出来事がですね。でそれよりもソドムとゴモラの方が軽い、じゃあよっぽどそれよりもひどいというわけでございましょう。それで私は今日の聖書の箇所でですね、19章の17節でありますけれども、山へ逃げなさいという題を今日は掲げておりますけれども、ちょっとそれを見ながらですね、山へ逃げるというのは一体どういうことなんだろうかなと思って、 考えてみました。山っていうのは何でしょう。皆さん山に登っていろいろな今ずっと登ってきた町をご覧になっていることがありましょう。山に登って山から下の町々を見てみますとどのように見えるでしょうか。それで今日は山へ登って皆さん考えてみようではありませんか。日本という国を見たらいかがでしょうか。日本はどのような国になっておりましょうか。そして山から東京という町を見てみましょう。川越という町を見てみましょう。いや町のことじゃなくてお前自身のはどうなんだとところに書いてくるわけでございます。あなたはどうなんだ。町はいろいろあるかもしれませんけれども日本という国もあちらこちらいろいろな欠点もあるかもしれませんがあなた自身は見てみるとどう見えるのかと聖書を今日は読みながらですね結局私自身に返ってくることにありなりました。どうぞ皆さんこのようにして聖書を読みながらですね我々の自身のことそして町のこと日本のことを考えて黙想してそして反省すべき時が来ているのではないでしょうか。山へ逃げなさい。それは逃げるということは山へ逃げてそして山からしっかりと見下ろしてそれぞれの場所を見定めておきなさいと言っているように今日は思えてなりません。どうぞ今日の聖書の箇所から皆様もご一緒にですね、それぞれの場所をまた反省し見定めていただければ幸いだと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、今日もこのようにして暑い中でございますけれども御堂に集いそして聖書を開くことができました。ありがとうございます。世界がいろいろな出来事が起こりまた日本もいろいろな出来事が起こり本当に右往左往しております。どう解決すべきかいろいろな課題もたくさんございますけどもどうぞ神様あなたが世界をしっかり見定めてこの道を歩むようにとお示しください。また日本もまた我々自身もあなたがその歩む道をお示しくださってしっかりとその道を私自身が歩むことができますように導きを切にお願いいたします。今日も暑い中ですけれども健康を害している方高齢の方々もおられます。どうぞお一人お一人をあなたがお守りくださいませ励ましてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってこの願いをお捧げいたします。アーメン。